こんにちは、田中です。それではですね、現代広告の心理技術101を用いたコピーライティング講座の方ですね、始めてまいりたいと思います。本日は、21回目になりますね。チャプター3に入りまして、買わずにいられなくなる秘密のテクニック、買わせるための41のテクニックというところになると思うんですけども、こちらですね、まあ要するに、まあ、テクニック編にこれから入っていくという、まあ、流れなんですが、まあ、その前にですね、軽くこう余談みたいなところでですね、電球1個のために300の理論を考えたエジソンっていうねことを書いてますけども、国家外のエジソンが実践したテクニック、まあ要するにまあいろいろとやってくれてますよと、この著者の方がね、実験してくれてるんで、まあ効果のあったことだけをね、教えてくれてるんで、この本を読んで真似しましょうっていうことですよね。うん。長年にわたって実際にテストしてきたもの、効果が証明されてるっていうことをね、まあまあ書いてくれてるんで、まあ我々もね、その通りにやっていきましょうっていうことですね。では実際の方にね、入っていきたいと思うんですけども、買わずにいられなくなる秘密のテクニック1というところですね。完結性の心理学でまあ書かれてるんですが、ここもね、ざっと見ても、まあ、その、要するにシンプルに簡潔にっていうのが、まあ、いろいろな事例をね、通して述べられてるわけなんですけどもね。まあ、これはもうその通りですよね。まず広告っていうものはシンプルにしないと読んでもらえないですからね。簡潔にしましょうっていうところを。まあ広告の目的っていうのはね、まあ、人々に行動させることっていうのはもう一番初めにも言っているところでもあるんですが、もうここにも書いてますけどもね。それにはまず短く簡潔なね、言葉、単語を使うっていうことですよね。まあ、順番に見ていくと、チンパンジーにも分かるように書くこと、簡単に率直にって書いて、なんか書いてるんですけども、まあそうですよね。複雑なもの、ややこしいものを人は好まないですから。で、まあ、134ページね、書籍持ってる人は見てくれたらいいんですけど、一番最後のところですね。シンプルに書こうとすることと実際に書くことは全く違うと。また家族や友人や近所の人にセールスコピーを読んでもらうなど、十分にテストしてみないと、あなたのコピーが実際にどの程度読みやすいものか見極めるのが難しいって書いているんですけども、これは本当ね、私もそうなんですけども、レターね、書いてもらったら、まあ全部ではないんですけどもね、家族に読んでもらうことが多いんですね。やっぱりその、で、まず、家族はやっぱり素人ですからね。でもその方っていうかね、素人が読んでも、分かりやすい文章をね、書くっていうのが、やっぱり一つ重要、大切になってきますからね。だから、こう、友達でも家族でも、誰でもいいんですけども、まあ、全く知らない人にね、その業界のこととかにね、知らない人に読んでもらうっていうのは非常に有効なことなんで、まあ、やってみるのがね、いいというか、まあおすすめですよね。で、まあまあその後にね、読みやすい広告5つのステップとかいう形で書いてますけども、まあこの辺りはですね、実際のその実験結果みたいなところですよね。それが書かれてる部分で、ジョン・ケーブルズがね、広告は知性のごく一部しか刺激しない、人々はあなたの広告のことなんて細かく気にない、わざわざそんなことはしたくない、だからここがシンプルにしなくてはってね、まあ、書いていますけども、その通りですかね。ね。広告は短ければ短いほどいいっていう感じで書いてるんですけども、その後は、まあまあこのあたりはね、実際のその、何ですか、実験結果みたいなところをね、ずっと書いてるんですけども、見込み額は、見込み客の学歴がどうであれ、短い単語と短いセンテンスは誰にでも読みやすい。そうですよね。一文一義なんても言われますし、 一つの文章では一つの意味とかね、これは本当にその通りで、長い文章はなるだけ使わないっていうところですよね。学校では教わらない文章の書き方っていうね、ここの例とかはちょっと読んでおくといいかもしれないですね。悪い例、良い例ってね、書いてるんで、まあ、ここは、あれですよね。より具体的に書くっていうところですかね。イメージができるような書き方っていうところにもなってくると思うんで、魅力的には体になりたくはないですかよりも、女性の皆さん引き締まった太ももが欲しくないですかみたいな方がいいっていうことですよね。うん。で、その後に、4つの処方箋ということでね、処方箋1、2、3、4。短くて簡潔な言葉、単語を使う。センテンスは短いほど良い。短いパラグラフのトリック。認証代名詞を一応書けるっていうね。このあたりも、うん、まあまあ、読んでおいていただいたらいいのかなと。そんなに難しいことも書いているわけではないんでね。143ページのところね、経験から言えることとかね、一つのセンテンスに詰め込む考えは一つだけとかね、読み手は一度に一つずつの方が理解しやすいから、その通りですよね、本当に。うん。その後ね、あともう、うん。あ、ただね、ここすごい重要ですよね。短いパラグラフのトリックっていうところ、処方箋3のところですね。ボブへテレビを見るだけで儲かる秘密を知りたいと思わないか、私も同感。では説明させてほしい。で、確かにこれすごい分かりやすいんですね。で、この後にも書いてるんですけども、このテクニックを多用してはならない、機械的な文章に見えてしまうってね、これ本当にその通りで、確かにこう文章、一文を短くっていうのは基本中の基本ではあるんですけども、そればっかりだったらすごい淡白な印象を与えるというかね、機械的とも言えますし、こう、リズムがね、ずっとずっと同じパターンだと人ってやっぱ飽きるんですね。だから文章とかでもたまにいるのがこう結構ね、開業のパターンとかを全く一緒にしてるね、全部一行ずつ開けるとかいうやり方をしてる人もいるんですけども、あれもあんまりねちょっと良くないなと、読んでてすごい単調な印象を与えるんでね、それだけでこう飽きてくるんでね、開業もところどころ2行取ったり3行取ったりとかね、逆にすごいこう長く撮ってみたりとか、そういった感じでこう刺激を入れるっていうのもね、文章を読ませるテクニックでは非常に重要ですから、律儀な人多いんですかね、この一行一行丁寧に開けてる人とかねいますし、まあ、詰まりすぎるのはもっとあれダメなんですけども、うん、だからそのあたりもちょっとね、こうまあ機械的な文章に見えてしまうっていうのも書いてますけども、人がこうね受け取る印象っていうものを考えるっていうのはね非常に重要なんで、読んでもらうっていう意味でね、うん、とにかく文章っていうのは読んでもらわないと意味がないですし、読み手のためにあるわけですからね、そこを忘れないようにしないと独り善がりの文章になってしまうので、ここに書かれていることはっていうか、まあ、広告コピーコピーライティングは全て相手のためですからね、うん、というかもう文章自体がそうですよね、うん、まあ、自分の日記とかでしたら別ですし、それでしたらね、晒す必要、ウェブに晒す必要はないですからね、自分のエバーノートなり、まあ、日記帳なりに書いておけばいいわけですから、人に読んでもらうっていうことを考えるんでしたら、人に読んでもらいやすい文章を書く、そういう形式にするっていうのはもう基本中の基本ですからね、うん。で、まあ、処方箋読んでね、あなたと私を惜しみなく使うこととかね、まあ、書いてるんですが、そうですよね、145ページのこの、まあ、最後の方下書いてるんですけど、読み手はあなたの語彙力などには関心がなく、何が得られるかに関心がある、まさにそうですよね、この何が得られるかっていうところ、そこが最も読み手が欲してるところですから、それはもうどの文章を読んでいてもそうですよね。普通にネットニュースとかもね、読んでても、自分の関心のあることを、まあ、追っていくわけですから、で、そこに書かれていることに、まあ、興味があってアクセスして、で、そこに触れて、書かれていることを知りたいわけですからね。うん。で、まあ、ここではね、普通のネットニュースとかじゃなくて、まあ、コピーですから、広告、ね、そういった売る文章っていうことを考えたら、まあ、コピーの使命はただ一つ売ることって書いてるようにね、いかにしてこう売る文章を作るかっていうところですから、 そこを考えてもこうシンプル簡潔に読みやすくっていうのはもうごくごく当たり前の基本的な考え方であるし、私も一番意識してるし一番、まあ、得意ではあるんですね。結構割と文章を読みやすいって言われることが多いですし、まあ喋りなんかよりもよっぽどね得意なんですけども、でも実際はこうやってね今ここでは自分の訓練プラス、まあこうやってね話すことによっての臨場感とかね、そういうのもあるし、まあこのね、書籍自体が、まあ、当たり前ですけども文章で書かれてますから、ちょっとでもねこう解説みたいな感じで読みやすくなってもらえればいいのかなというのもあって、こうやって音声でお伝えしているんでね、そういうとこもあるんですけども、まあちょっと話ずれましたけども、とにかく分かりやすい文章ね、それを徹底的に追求するっていうのはすごく大事なことなんで、ここに書かれていることも非常に参考になることが多いので取り入れていっていただければと思います。ではでは以上です。ありがとうございました。